い、こんにちは。左大臣光永です。熊本市内の江津湖という湖でスズメに餌をやってきました。スズメに餌をやっていると鳩が集まってきて、鳩とスズメで競い合うようにして餌を取り合いました。スズメは鳩に邪魔されて、なかなか餌にありつけないでブクーッと膨れてふてくされるのが可愛かったです。本日は伊藤博文暗殺事件について語ります。1909年明治42年10月26日ハルビンで伊藤博文枢密院議長が安住根安順軍に暗殺された事件。これを機に日本は韓国併合を決定しました。極東の小国日本が大国ロシアを任せたことは全世界に衝撃を与えました。日露戦争中、清国からの独立を目指す孫文の中国同盟会が東京で結成されたことをはじめ、アジア各地で民族運動に火がつきます。白人には勝てないと思っていたけれど、やれるじゃないか、日本がやれたんだ、俺らだってやるぞというわけです。しかし当の日本は欧米列強の植民地政策に倣い、東アジアにおける勢力拡大を進めていきました。日露戦争中の1904年2月23日に締結された日韓議定書に続き、1905年11月17日第二次日韓協約を締結。この協約によって日本は韓国の外交権を掌握しました。1906年2月韓国の日本公使館を韓国統監府と改め、3月64歳の伊藤博文が初代韓国統監として現地入りします。これに対して韓国各地で反日運動が起こりましたが、日本は軍隊を出動させ鎮圧しました。大韓帝国皇帝高宗はアメリカのルート国務長官に条約の無効を訴えましたが、アメリカ政府は日本政府との間に交わした桂タフト協定に基づき、この訴えを無視しました。初代統監伊藤博文は当初韓国併合に反対でした。伊藤の考えは、韓国が自力で近代化を成し遂げ独立するのでなければ意味がない、日本はその手助けをするのだと。そこで伊藤は日本政府から3000万円の無利子無期限の借金をして、韓国の道路、水道、学校、病院などを整備することに充てました。中央政府の大臣と地方長官には韓国人を起用し、日本人は韓国人の下につかせました。伊藤が特に力を入れたのが教育でした。李氏朝鮮自体は名ばかりの公立学校が4つあるだけでしたが、伊藤は日本の費用で100校以上を建てました。伊藤の死後も後を継いだ朝鮮総督府により学校の建設は続けられ、1943年までに朝鮮の学校の数は5000校に達しました。また韓国を円通貨圏に取り込んで経済の安定を図りました。朝鮮で貨幣が流通したのはこれが初めてのことでした。ハングルは李氏朝鮮下では特権階級のヤンバンから蔑視されていました。何しろヤンバンは中国かぶれで中国語で喋りますので、で漢字を使いますので、ハングルなんてのは下賤なものだと言ってバカにされていたわけです。そのハングルを必須科目として学校で教え普及させました。武力で支配しても反発を招くばかりだ。それに軍事費もかさむ。それよりも韓国にとって良いことをして日韓が共に栄えれば良い。それが伊藤の考えでした。しかし2年経っても3年経っても韓国の政情は安定しませんでした。伊藤は辞任することを考え始めます。そんな中事件が起こります。ハーグ密使事件です。1907年6月15日オランダのデンハーグで第2回万国平和会議が開かれました。大韓帝国皇帝高宗は密かにイサンソルらの使節を派遣し、イギリス、アメリカ、ロシア、フランスの全権に日本が韓国の主権を侵害しようとしていると記した大韓帝国皇帝の信任状を手渡そうとしました。しかしロシア代表の平和会議議長は韓国には外交権がないと言って韓国人の出席を拒否しました。事件はすぐに韓国統監府の知るところとなります。伊藤博文は激怒しました。核のごとき陰険なる手段をもって日本の保護国家を拒否せんとするよりは、むしろ日本に対して宣戦せらるる方が正計でありましょう。 伊藤博文がそう言って激怒すると、高僧は私は何も知らないと言って、イサンソルらを非難しました。首相、李官陽、イワンヨン以下、大韓帝国の官僚全員が高僧の退位を希望した結果、7月19日、高僧は退位し、皇太子の順宗が即位しました。同24日、第三次日韓協約が調印され、日本は韓国の内政を完全に掌握しました。8月1日、ハンソン、現ソウルで韓国軍の解散式が行われた際、二個大隊が決起し、鎮圧まで3時間半を要しました。その後も各地で反日運動が起こり、その度に軍隊が鎮圧しました。6月14日、伊藤博文は韓国統監を辞任し、副統監の曽根荒介が第2代統監に就任しました。1909年、明治42年10月14日、伊藤博文枢密院議長は、随員数人とともに汽車で大磯を出発。15日、下関の春帆楼にて一泊。16日、門司港にて船に乗り出版しました。18日、大連に上陸。満州各地で視察や講演を行い、日露戦争の戦場を訪ねたりしながら、旅順、両用、宝典、武順、長春と北上し、10月26日午前9時、伊藤一行を乗せた汽車はハルビンに到着しました。ハルビンでの目的は、ロシアのココーフツォフ宰相と会見することでした。ココーフツォフ宰相は、汽車が到着するとすぐに汽車の中に入り、伊藤を歓迎しました。それから二人はプラットホームに降りて、伊藤一行は守備隊を謁見し、各国の領事団が整列した位置まで進み、ココーフツォフと伊藤は握手を交わしました。9時30分、軍隊の一番後方より青年が現れ、伊藤に近づくと、銃弾を数発撃ちました。3発が右から伊藤に命中し、随員の森進次郎秘書官、川上俊彦総領事、田中誠二郎満鉄理事らには左から命中しました。伊藤はすぐに汽車の中に運び込まれ、主治医とロシア人医師の手当てを受けます。しかし、2発が肺を貫通したのが致命傷となり、午前10時、死去、享年68。他の3人は一命は取り留めました。犯人のアンジューコン、アンジュン軍は取り調べに際し、冷静に答えました。犯行の目的は、伊藤によって韓国は政治上の名誉を汚されたるため、伊藤を殺害して幾分かその名誉を回復しようとしたこと。一個人として伊藤に恨みはないが、自分の友人の中には伊藤のために中継にされた者が数人いること。自分は何の政党にも属さない全くの独断の犯行であることなどを語りました。アンジュン軍はカトリック教徒であり、検事の前に引き出された時、ひざまずいて上帝、ゴッドに感謝したといいます。ただし、アンジュン軍には誤解があったと思われます。韓国併合にギリギリまで反対し、韓国人の自主独立を重んじたのが伊藤博文だったのですが、殺す相手を間違ったとしか言いようがないです。伊藤博文暗殺を機に、日本の国論は一気に韓国併合に進みます。次回、韓国併合について詳しく語っていきます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。